コーフィーさんのトーク後半いろいろ展開があります、うん、リュータさんコーフィーさんってすごいですね。自分でなんかこう初めからネットワークがあるというよりフェイスブックで、プロボクシングの事務局長とこうつながっていて自分でエキシビション申し込んだり漫画国際京都漫画ミュージアムに行ってそのイベントで知り合った人に、清華大学の漫画、学部教授紹介してもらったりとかで実際に動いて自分で漫画見せていろいろ吸収してってで帰ってきた途端に遥かな賞で話しますってメールが来るっていう、コーフィーさん自身が漫画の主人公みたい
なんかすごいですね、
すごいなんか続きもの漫画をあの漫画っていうかストーリーを見せていただいてる聞かせていただいてる感じで笹尾明先生から学んだことでストーリーが大事だっていうことと、そしてネームの作り方をいろいろこうネームを見せていろいろアドバイスをいただいたってで、リュータさんも、ネームって知ってました？
まあはいそうですね。
そうなんだ。でさっき渡るさんからもメール来た時にネーム、日本本屋でバイトしてた時に漫画家志望の同僚がいたので聞き慣れてましたが確かにネームって何ってなりますよね。私が知らなかったの、でそれでそのコフィーさんが紹介をしていた笹尾明さんの本って多分大学で使われているのはそれぞれのテキストがまたその年年度ごとにあるのかもしれないけれど出版されているのは漫画の方法論超漫画大学全く新しい漫画の教科書という本を2010年に 朝日新聞出版から出されて、で私もなんかすごく興味があったのでその漫画ってどうやって作られてるんだろうってっていうのは他とは違うのかなとかさっきの伊勢監督のドキュメンタリーの話も作るっていうお話ですか時間をかけて作るっていう話で早速中古でどこだったかなちょっと頼んで、読んでみてすごく面白かったんですが私のようにネームを知らない人のためにネームを作るっていうページちょっとだけ読ませてくださいネームは下書きの前段階のラフを指しますが作品を描く上で設計図の役割をする重要なものです。で、この笹尾明さんの場合は字コンテから始まるんだそうですね。で、字コンテというか字コンテと呼んでいるもので、まずその漫画はいろんなコマに分かれるけど、その一コマ一コマを大きさは関係なく内容で自己どういう内容かって一言ずつ書いていくつのコマになるかっていうのを、書き出してでそれで何ページ例えば8ページでそうしたら1ページごとに何コマずつぐらい例えば6コマとか8コマとかで割り当ててでその割り当てたところをこうラフに書いてみる。コマの大きさを変えて変えてみる、でそういうのがネームを作るプロセスみたいなんですが考えてみたら漫画ってどっから始めるのかなって思ってそれでなんか興味を持ったんですが、ルタさんどうしてしてたんですかネームってなんとなく
なんでしょうね漫画家の人のそういう自伝みたいな漫画っていうのもあるし、そういうのを読んだりもするので、書くことに興味があるわけではないので、技法書みたいなのは読んだことはどこまではいかないですけど、そうですね。
この本、技法書っていうより漫画がいっぱいあって、漫画が楽しい、本なんですけど、それさっと読めてしまって大事なことが頭に残る、それがストーリーの重要なところ。でもあるんだろうなって思った、見ながら読んだんですけど、ドキュメンタリー映画とかなんか集中講義を受けた時は字コンテ、あ、違うて絵コンテを作って一コマ一コマのラフな絵を描いていって流れをつける、で行ったりシナリオを作ったりするっていうのはあったんですけど漫画をなんでネームって言うんでしょうね。
それはなんででしょうね。まあよく
ね、
出版とかの用語って結構いろんな言語から入ってて、よくわかんないことも、あの、多いですけど、あの、ね、どうなんでしょうね。まあ、あの、字の方も最後に印刷する前にチェック入れるゲラっていうのも、なんでゲラっていうのかよくわかんないですけど、日本語だと言いますけど。
そう言われたらわかんないですね。うん、年書いてる名前のもんなんだか、なんか違うんだろうかとか、いろいろこう、あの、疑問が入ってきますけど、でもそのコフィさんと話してると、アメリカの話と日本の話でなんか違いが見えてきたりとか、表情も本来字の違い、言語の違いだけじゃなくて表情も違うって言ってますね、トークの中で。あの、だから人としての顔はそんなに違わないかもしれないけれど、そのアメリカに住んでる人、日本に住んでる人、でもそれを漫画で描くときに、漫画とアメコミと顔の表情も、違う、
うん、
なんかあの表情って、顔がもともとどういう作りかだけじゃなくて、その作りか表情が違うし、
そうですね、うん、
言語も違うし、
うん、
コフィさんの言う自然な日本語っていうのは漫画の自然な日本語、漫画の中での自然な日本語、
うん、というのもまああると思いますし、まあネイティブが考える日常生活の中で普通に使う言葉っていうことでもあると思いますけど、
うん、そう思うとコフィさんがしてることですごいですよね、
うん、
漫画っていう手法を学び、その漫画もある種のその文化の中から生まれてくるという意味で、それぞれの世界中の漫画とかコミックとか、なんか原点が違うところもあったりして、
うん、
でもその中で多分コフィさんが今しようとしているのは、漫画、絵としての漫画の描き方とかだけじゃなくて、なんか方法論みたいなところ、それを笹生あの明先生から学びつつ、あの、うん、で、編集者の人に、イベントで編集者の人に、モノマネとしての漫画だけじゃなくて自分のストーリーを書けっていうか、自分のもうそろそろ自分の漫画を書いていくにはどうしたらいいかを考えた方がいいよって言われて、漫画って多分いろいろこう真似ながら誰でも学んでいくと思うんだけど、そこから次どうやっていくか、漫画アーティストとしてのコフィさんの、アートを枠をどうやって作っていくかっていう、そういう話も展開して、最後そのウェブトゥーンっていう、最近ではウェブ上で読むあのカラーの、うん、あのデジタルな漫画をがもう一方ですごく展開してるっていう話で、なんか世界を学ばせてもらっているっていうグローバルなあのお話でもあって、ボクシングの話でもあって、ということで、これは続きをぜひ聞きたいなということで、コフィさん楽しみにしています。では最後の曲、これリュウタさんが聞いたらびっくりします、このイックバルのストリートワーク、うん、どんな感じにシティポップかということで、今日の最後の曲です。トムさん、ミュージックスリープリーズ。シティポップな感じですね、
うん、そうですね
、はい、あの、ということでちょっと1分を過ぎましたけども、かなさんから紹介をしていただきました。そして今日コフィさんのトーク後半をお届けしました。ありがとうございます。渡るさん、メールありがとうございます。ではお別れの時間です。今日はちょっと寒いのかな、あの寒かったり暖かかり しますけども、体調気をつけてください。来週また遥かな章でお会いできますように、WRF is not for foreign consumption. The community views express those of speakers and don't represent WRF Urban Champaign Invest Media Center. Thank you very much for listening 遥かな章 from WRF Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.